引き続いて聖書をお読みします。最初、旧約聖書ですけれども、司法にエレミア書8章と20節から23節となっていますけれども、エレミア書8章、同じ8章ですけれども、8節から13節までをお読みします。新旧約聖書1191ページになります。主法にとミスがあります。1191ページ、エレミア書8章、8節から13節までをお読みします。どうしてお前たちは言えようか。我々は賢者と言われるもので、主の律法を持っていると。誠に見よ、書記が偽る筆を持って書き、それを偽りとした。賢者は恥を受け、打ちのめされ、捕らえられる。身を主の言葉を侮っていながら、どんな知恵を持っているというのか。それゆえ私は彼らの妻を他人に渡し、彼らの畑を征服する者に渡す。身分の低い者から高い者に至るまで、皆利をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆欺く。彼らは乙女なる我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和と言う。彼らは忌むべきことをして恥をさらした。しかも恥ずかしいとは思わず、あざけられていることに気づかない。それゆえ人々が倒れるとき彼らも倒れ、彼らが罰せられるとき彼らはつまずくと主は言われる。私は彼らを集めようとしたがと主は言われる。ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはない。葉はしおれ、私が与えたものは彼らから失われていた。と引き続き、と新約聖書をお読みします。とガラテヤの信徒への手紙、第5章の16節から26節までです。と新約聖書349ページをお読みします。新約聖書、新旧約聖書で349ページ、ガラテヤの信徒への手紙、5章の16節以下をお読みします。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。これに対して、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、 肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょう。以上です。祈祷を捧げます。天にいます私たちの主なる神様、私たちが今共に礼拝を守り御言葉を聞くようにあなたに招かれていますことを心から感謝します。どうか私たちをあなたの祝福と愛とで満たしてください。そして私たちが多くの人たちと愛を持って共に歩むことができるように導いてください。あなたは私たち一人一人が完全なものとなることを望んでいるのではなく、私たちが罪人であり未熟なものであり弱いものであるにもかかわらず、自分をわきまえ隣人兄弟姉妹と力を合わせ愛を持って共に歩むことを望んでおられます。私たちがお互いに支え合い補い合い和解し合って共にあなたの前に歩むことができるように導いてください。この教会の交わりをどうかあなたが支えてください。あなたが一人一人に健康を与え、慰めと励ましを常に与えてくださいますように。今健康の調子を崩している人たち、また困難な課題や問題を抱えている人たち、苦しいあるいはつらい出来事に直面している人たち、どうしてよいか分からずにいる人たち、その一人一人をあなたがどうか力強く顧みてください。私たちの周囲にいて困難な状況に立たされている人たちのために祈ります。特に困難な生活を強いられている人たち、その一人一人に生きるための日々のパンと希望等を与えてください。そしてこの地球上に住むあらゆる人間が同じ一つの場所に住んでいるということ、そのことを覚え共に平和を目指して歩んでいくことができるようにどうか導いてください。主イエスキリストの祝福と平和とがこの地上のすべての人たちの上に臨みますように、そのために教会の宣教の技をどうかあなたが強めてください。あなたに心から従おうとするその一人一人にあなたが豊かな祝福と守りを与えてください。この祈りを主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。先ほどお読みしましたガラテヤの信徒への手紙の5章の22節に霊の結ぶ実というそういう言葉がありました。私たちはどのような実を結ぼうとしているのでしょうか。私たちは今収穫の秋を迎えています。私たちの人生は収穫の秋が訪れるときに一体何を刈り取ることになるのでしょうか。聖書の舞台となっているパレスチナ地方では、昔も今も夏と冬という2つの季節しかなかったと言われています。収穫の時は春でもあり、秋でもありました。で、しかし収穫の時を一つのサイクルの終わりと考えることは、これは古くからの習慣でした。でその後キリスト教が四季のはっきりとした地域に広まるにつれ、一年の数え方を冬に始まり春そして夏と続き秋で終わると いう考える、そう考える習慣が定着しました。私たち人生の始まりも冬に始まるのだと言えます。命あるものは初めは冬の雪の中に閉ざされています。でもその雪の中に命あるものが存在するのは事実です。その命あるものが春になると芽を出し、根を張り、それぞれの個性を発揮するようになり、成長していくのです。そして夏の盛りの時を迎えます。最後に迎えるのが秋の収穫の時です。私たちはどのような人生の秋を迎えるのでしょうか。私たちの人生の終わりはどんな時となるのでしょうか。で、そのことは私たちがどのような実を結ぼうとするか、どのような実を成長させようとするかにかかっていると言えます。で、ところで私たちがどのような収穫の時を迎えるのかということは、旧約聖書の中でもたびたび問題にされていることです。先ほどエレミア書の8章の部分をお読みしましたけれども、本来はその前後含めてもう少し長く読みたかったのですけれども、その8章の13節に、ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはないと書かれています。ブドウもイチジクも何の実も結ばなかったというのであります。さらに葉はしおれたと書かれています。そして私の与えたものは彼らから失われていたとも書かれています。この私というのは、これは神を指します。神がブドウやイチジクを実らせようと考え、水や肥料を与え、太陽を昇らせて見守ってきたけれども、それは何にもならなかったと、何の実りもなかったというのであります。13節の前半で、私は彼を集めようとしたというふうに書かれていますけれども、農夫が収穫を得るように、主なる神が愛情を注ぎ、必要なものを与え、成長を心待ちにしていた人たちの姿を見たところ、そしてその人たちを自分のもとへと招こうとしたところ、成長した人は一人もいなかったというのであります。エレミアはここで当時の人々の一体何を見て、ブドウの木はブドウの木にブドウはないと、収穫はないと、収穫がなかったということを述べているのでしょうか。エレミアが問題にしている第一の点は、その当時の人々が、特に指導的な立場にある知識人たちが、神の言葉を侮り、偽りを語ったということです。八章の八節にこう書かれています。どうしてお前たちは言えようかと、我々は賢者であると言われるもので、我々は賢者と言われるもので、主の律法を持っていると。で、自分は賢者であると言えるようなものが一体どこにいるだろうかとエレミアは問いかけています。で、誠に見よ、書記が偽る筆を持って書き、それを偽りとしたと、こういう神の言葉をエレミアは伝えようとしました。書記というのは、ここでは今考える狭い意味での議事録を取ったり報告書を書くという書記ではなくて、もっと広く読み書きができると、そして公的な文書を作ったり計画書を作成したりするようなことができる人たちのことです。王権に仕える官僚というふうにも考えることができます。で、そういう人たちが読み書きができる、律法を読むことができる、そして人を指導することができる、そういう人たちが自分は主の律法を理解していると、そしてそれに自分たちこそ 賢者であると主張している。でしかしそういうふうに主張している自分を賢者だと自認する人たちが本当は真実を追い求めようとはしていないと偽っているとエレミアは指摘しています。そして彼らは自己正当化のために律法を引き合いに出しているだけだと言うのであります。しかし、自己正当化のために律法を引き合いに出す、あるいは私たちの言葉で言えば自分を正当化するために聖書の言葉をこ うまく自分に当てはめて理解すると。でしかしそれは旧説にあるように主の言葉を侮ることに他ならないと、そうここで指摘されています。箴言の一章の7節にこれは有名な言葉ですけれども、主を恐れることは知恵の始めであると書かれています。神を知るということ、人間の知恵では及ばない神の領域があるということを知ること、人間の知恵というのはそもそも神から与えられたものなんだと、そして神に生かされてこそ私たちの知恵は力を持つんだということ、そのことを知ることが大切なことです。しかしそのことなしに人間が自分の知恵を誇るようになると、それは本当の知恵とは言えず、むしろ人間は偽りの中に落ち込むことになります。神の言葉を侮っていては人間の知恵は生かされないんだということがここに語られています。人間がどんなに正しいと思うことでも神の前では正しくないということがいくらでもあるということ、そのことを私たちは覚えておかなければなりません。そのことを理解しないと私たちは自分の知恵、人間の知識、人間の技術、そういったものにだけ固執して大きな誤りを犯すようになります。エレミアが当時の人々に見ていたのはまずこの点でした。さまざまな知識があり知恵を生かそうとしている、でも神をないがしろにし、そして神を忘れて人間が自分の知恵や知識を誇るようになれば、それは滅びに至るに違いないと、そこからは本当の収穫は何も得ることができないということをここで指摘しています。エレミアが問題にしている第二の点は、その当時の人々が十節にあるように身分の低いものから高いものに至るまで全て利を貪っていたと、つまり自分の利益ばかりを追い求めていたということです。自分のことばかりを考える自己中心的な人たちばかりだったということです。人々が自分のことばかり考えるようになると、それぞれ孤立するようになります。それぞれが利益を得られるような経済的に豊かな時代に生きているならともかく、経済的に行き詰まってきたりするとますます相手のことを考えられなくなり、共に生きることが不可能になってきます。日本は今やそういう時代になっているとは言えないでしょうか。貧しくても少ない食料をみんなで分かち合うということは、これはできるはずです。でしかしみんなが自分の利益ばかりを追い求める時代になって、そしてそういう時代でもし経済的な危機が訪れるとするならば、その時に競い合うばかりではなく、奪い合いが始まるのではないかと思います。少しでもいい生活ができるようにと、少しでも経済的に楽ができるようにと、一人もいいポジションにつきたいと、そういうことで、そういう願いの中で生きることは、それはそれで一つのいいことかもしれませんけれども、しかし、そういう中で奪い合いが始まり、そして人が人を追い落とすことになり、また、こう、 安心して一人一人が生活することができなる、できなくなる、で全てがこう孤立していく、全ての人たちが孤立していく、そういう時代になりつつあるのではないかと思います。エレミアが問題にしている第3の点は、これは先ほどの8章の11節にありますように、当時の人々が乙女なる我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和、平和という、そういうことです。でこれもまさに現代の日本に当てはまるかもしれません。いろんな矛盾を、いろんな問題をこの日本の社会は抱えている。でだけども日本は平和であり、うまくいっていて、理想的な社会でもあるんだというような、そういう言い方も一方ではなされています。先日日本キリスト教団の総会があり、全国から総会議員が集まりましたけれども、岩国基地を抱える西中国教区から教区の決議として、軍事基地の問題について教団として声明文を出すようにという議案が出され、そして審議されました。教区として出された議案であったわけです。でその時ある別の教区の議員が、この議案には反対するということを表明しました。その時に言った言葉は、日本は戦後平和だったと。そしてその平和は日本という国家がもたらしているのだから、その国家を批判するような文章を出すということはあってはならないと。そもそもこういう声明文を出すこと自体に反対だと、そう語ったのです。耳を疑いたくなるような発言でしたけれども、声明文の文章がおかしいとか、それから一部訂正した方がいいとか、あるいは表現がきつすぎるというのであれば、いくらでも訂正すればいいというふうに思います。でしかし、軍事基地の存在によって平和が維持されているんだと、でだから基地問題については何も発言すべきではないという考え方には、私は耳を疑いました。でそういう、異なる、自分とは異なる考え方を、封じたり、あるいは、いろいろ問題がそこで起こっているにもかかわらず、それをないことにして、そして全体として平和だからそれでいいじゃないかと言って、日本は平和だ、平和だというような言い方というのは、これはやはり事実をどこかで根本的に見誤っているのではないかと思います。今日本では尖閣諸島周辺のことが話題になっていますけれども、南の島々、あるいはその周辺の海域というのは、もともと誰のものだったのかといえば、それはその地元の住民たちのものだったのです。そこはどこの国に属するとか、そういうことではなく、そこに暮らす人たちがそれを自分たちの島として暮らしていた。でその島々を今二つの大国が国境線を引き、そして自国の利益のために奪い合っていると考えることもできます。日本は周辺諸国と同じ地域で共に生きていくために、そしてまた国内においてもそれぞれの場所で人々が共に生きていくために、軍事基地や暴力のない平和な世界の実現を目指して歩まなければならないはずです。でしかし、いろいろな問題を覆い隠したり、未解決のまま放置してしまったりしているのではないでしょうか。そして日本は平和だと、だからいいと、これでいいというふうに考える人たちがたくさんいるというのが事実ではないかと思います。実際に軍事基地を抱えていると、そしてそこからは毎日のように戦闘機が世界各国に向かって飛び立っているという、そういう状況にありながら、そのことに対する何の責任も感じないで、日本は平和だというふうに言ってよいのでしょうか。エレミアはこういう3点を神の言葉として語りながら、この時代においてはブドウの木にブドウは実らないと、 イチジクの木にはイチジクは実らないと。人間は当然そこで生み出すべき収穫を生み出していないということを主張したのです。エレミアは当時の社会の中にあって、特に指導的な立場にある人たちのことを問題にしているとも言えます。12節に、彼らとあるのは、これは指導的な立場にある人たちのことです。その彼ら、つまり指導的な立場にある人たちは忌むべきことをしていると、恥をさらしていると、だけれども恥ずかしいとは思わず、人々からあざけられているのに気づかないと、そう指摘されています。そして人々が倒れるとき、その指導的に立場にある人たちも倒れると、人々が罰せられるときに彼らも罰せられると、そう12節で述べています。で、このような、ある意味で収穫のない時代の中にあって、でしかし私たちは一体どのような実を結ぶことができるのでしょうか。私たちはどのような実を結ぶために努力しなければならないのでしょうか。パウロはガリアの信徒への手紙の5章の22節23節で、霊の結ぶ実が何であるかと、私たちが生み出すべき実が何であるかということを指摘しています。22節23節にこう書かれています。霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですと。で、ここでパウロは私たちが追い求めるべき9つの課題を明らかにしていると言えます。24節に、キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのですというふうに書かれています。私たちはすでに主イエスの招きに応じて、イエスに導かれ支えられながら歩もうとしています。しかし私たちはまだ地上的な肉の欲情や欲望に縛られて生きていることが多いかもしれません。実際に周囲にそういう人たちがほとんどであるという、そういう中で、私たちも多くの人たちと生活しようとしていく中で、そういう生き方に染まってしまうことがあるかもしれません。エレミア書に照らし合わせて考えてみるならば、私たちはまだ真実を真実とせず、偽りの中に生きているのだと思います。私たちはどこかで自分の利益ばかりを追い求めてしまっているのではないでしょうか。本当の平和を目指して歩むのではなく、その日その日の都合のいい生き方ばかりを選択しているのではないでしょうか。でもパウロは26節にもありますように、私たちにたとえ不十分な点がたくさんあったとしても、霊の導きに従って生きているのであれば、霊の導きによって前進することができると語っています。パウロはだからこそ霊の導きによって前進しようと呼びかけているのです。信仰者として生きるということは、これは自分の力だけに生きるのではなく、何よりも霊の導きに従って神の力を受けて前進することを意味します。それは決して真実を覆い隠したり偽ったりすることではありません。また決して自分一人の利益を追い求めることでもありません。表面的な解決や形ばかりの平和で満足するのではなく、武器を必要としない愛に満ちた平和、人と人との和解を追い求めていくことを意味します。私たちはこのような霊の実を求めて、霊が結ぶことになるその果実を求めて、 日々歩んでいるでしょうか。人生のやがて迎える秋の収穫の時に備えて、私たちは何を刈り取ろうと待ち構えているのでしょうか。愛が生み出すもの、愛が生み出す人と人との関係というものは、決してその場で終わってしまうものではありません。パウロはコリントの信徒の手紙、第一の手紙の13章の8節で、愛は決して滅びないと語っています。愛は滅びることなく、むしろ愛は愛を生み出し、連鎖していつまでも残っていくものです。私たちは自分の利益を追い求め、財産を蓄え、収穫の時に多くの財産を残そうと努力するのでしょうか。それとも愛に満ちた人と人との関係こそ私たちの財産であると、私たちの収穫であると、でそういう収穫物をたくさん刈り取るために私たちは今この時を生きるのでしょうか。私たちは収穫の時にこれをしておけばよかったと、あれもしておけばよかったと言って、後悔したり悲しんだりするのでしょうか。それともこれでよかったという喜びを刈り取るものとなるのでしょうか。まだこの世の中で戦争が続いているにしても、平和への一歩、あるいは二歩でも三歩でもいいわけですけれども、平和に向かって前進できたことを私たちは収穫とみなすのでしょうか。その戦争のどさくさに紛れ込んで自分が利益を上げることができたということを自分の誇りとする、そういう人生を送ろうとするのでしょうか。パウロは私たちが結ぶことのできる身、そして私たちが結ぶべき身は愛であり、喜びであり、平和であると、さらに寛容であり、親切であり、善意であり、誠実であり、柔和であり、節制であると語っています。私たちはそういう収穫を得るために歩んでいくべきではないでしょうか。ここに9つ言葉が並んでいます。こういうふうにたくさん言葉が並ぶと、それぞれの言葉をどういうふうに関係づけていいのか分からなくなってきてしまいます。またパウロがどうしてここでこの9つの言葉を並べたのかということを理解することはなかなか難しいことですけれども、この9つの言葉を理解しようとする場合に、この言葉をイエスの生き方に当てはめてみると、私たちは理解しやすくなるのではないかと思います。イエスはまさに神の愛に生き、人々を愛した方です。悲しい、辛い、厳しい現実があったとしても、常に喜びを持って平和を作り出した方です。常に寛容さを示し、相手に親切にし、善意を行い、誠実に生きた方です。まさに柔和な歩みをされた方、そして節制された方、節制という言葉はちょっと分かりにくい言葉かもしれませんけれども、つまり傲慢になることなく謙虚に歩まれた、まさに人の上に立つものではなくて人に仕えるものとして歩まれたイエスの姿というものを、ここで私たちは思い起こします。まさにこの9つの言葉がすべてそのまま当てはまる生き方をされたのがイエスの歩みであったと私たちは考えることができます。しかしそのようなイエスが歩んだ歩みを私たちにも実際にできるのかと考えると、不安にとらわれることもあります。イエスのようにどのような時にも、たとえ相手から裏切られても、愛を持って生きることができるのかと、悲しい辛い現実の中でも喜ぶことができるのかと、こういう戦争ばかりが続くこの社会の中にあって、世界の中にあって、平和を作り出すものとなることができるのかと、いうふうに考えると、そんな生き方が自分に一体できるのだろうかという思いにとらわれてしまいます。 まあ、中にはこういう言葉を聞くだけで嫌気がさしてしまうという人もおられるかもしれません。でしかしパウロはこういった事柄は人間の力によってできるものではないと、むしろ霊の導きに従って前進するときに可能になることなのだと言おうとしています。パウロは自分一人の力で何か大変な努力をしなさいと進めているのではなく、神の霊の働きに従えば、その導きに従えばそれで良いのだと語っているのです。霊の導きに従うときに、それぞれ本当に自分を生かすことができるようになり、また愛を持って共に生きることができるようになるのです。でそのために私たちは一体どうしたらよいのでしょうか。今朝エレミア書から学んだことは、第一に私たちの知恵によって生きるのではなく、神の言葉によって歩むということです。聖書言葉を聞きながら私たちの知恵を生かす努力をする。聖書の言葉なしにではなく、聖書の言葉に絶えず耳を傾けながら、私たちのそれぞれの知恵や知識をどういうふうに生かしていったらよいかと考えることです。第二は、自分の利益を追い求めないということです。自分の利益だけを追い求めるのではなく、共に生きるために、そしてこの地球に住む私たちが共に平和になるためにどうしたらよいのかという、そういう視点を持つということです。そして第三に、形式的表面的な平和を求めるのではなく、あるいは形式的表面的な解決を求めるのではなく、偽らずに現実の破局を認めながら本当の平和を追い求めていくということです。エレミア書によれば、こういう3つの視点というものを忘れないようにすれば、私たちは全てを霊の導きに任せて歩むことができると言えます。でパウロは先ほどの箇所においては、その最後の部分で、うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょうというふうに書いています。この言葉も、この9つのこの言葉を生かすためにとても大事なことだと言えます。自分にうぬぼれていたら、私たちは霊の導きに自分を任せることはできなくなってしまいます。自分の力で何とかなるんだというふうに考えていたら、神様の力を本当に受けることはできません。むしろ私たちは両手をいっぱい開けて、そして神様の力をこの体いっぱいで受け止める、そのことが大切なことではないかと思います。また挑み合っていたり妬み合ったりしていれば、共に生きることができなくなってしまいます。御言葉に耳を傾ける、神の力を受ける、そしてお互いの言葉に耳を傾け合いながら、お互いに助け合う、支え合う、そういう中で私たちはそれぞれ自分を生かし、共に生きることが可能になります。そういう生き方をしながら、私たちは実際に自分が何を収穫することができるようになるのか、そのことを楽しみにしながら、今この時を過ごしたいと思います。祈ります。天の主なる神様、私たちは自分を偽ったり、あるいは知恵を自分の一人のために用いたり、自分の利益だけを求めたり、あるいは本当の解決ではなく、その場しのぎの解決を求めたりしながら歩むことが多くあります。実際にこの世の中でもそういう歩みが多く見受けられます。そういう中にあって、しかし私たちが本当にあなたの力に生き、あなたに導かれて歩んでいくことができるように、どうか導いてください。そしてあなたの霊の力に生き、そのことによって私たちが霊の果実を生み出すことができるように、 あなたが導いてください。あなたから愛を受け、私たちも愛の実を生み出すことができますように。常に喜びを持って、そして本当の平和を目指して前進していくことができますように。あなたから与えられている力を受け、私たちがそれぞれのところで生かされ、そしてそれぞれのところで主にいる多くの人たちと共に歩んでいく、そういう歩みを成していくことができますように。またその時に自分の仲間、自分の身内だけというふうに自分たちの仲間のことだけを考えるのではなく、絶えずこの世界にいるさまざまな人たち、特に困難を覚えて今も生きているその一人一人のことを思うことができますように、そういう視点を忘れないようにしながら、それぞれがあなたによって与えられているものを生かし、共に支えていく、そしてそういう社会を目指して歩んでいくことができるようにどうか導いてください。今この時を心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌と505番と505番を歌いましょう。